皆さんおはようございます。猛暑の中、久喜福音住教会の礼拝にようこそお出かけくださいました。心から歓迎いたします。礼拝終わった後もですね、毎週のように、冷たい麦茶を用意しておりますので、どうぞごゆっくりご歓談ください。またですね、取れたばかりの新鮮な野菜もたくさんございますので、どうぞ、早い者勝ちとは言いませんけれども、少しずつ皆さんで分け合ってお持ち帰りください。さあ、今日は実りについての結末が書かれている聖書の箇所です。エレミア書という書物はですね、予言書、旧約聖書の中でも、この特に予言書と言われる後半部分の書物では非常に暗い、硬い、そしてえぐい内容のですね、取り扱っている箇所です。と言いますのも、この時代ですね、繁栄を極めたヨシア王というユダヤの王様が亡き後ですね、ドドドドッと国の情勢が変わっていきます。経済状況も、政治も不安定、そして外交もですね、危機的な状況に向かい、そしてこの聖書が最も注目しているイスラエルのですね、この幸せ、この国の幸い、繁栄のですね、基盤となっている、何でした?霊的、神様との関係、信頼、信仰の関係が、ぐちゃぐちゃ、ボロボロになって、ですね、崩壊していく、そんな暗い世相を反映する、そういう背景の中でこの予言は書かれたのですね。しかしですね、この中央、今日の真ん中辺にあるのは8節は、その人は水のほとりに植わった木のように、流れのほとりに根を伸ばす。実りも、毎年永遠に続く。そのような未来がですね、用意されています。今は厳しい、辛い、そして暗い、先行き不透明な不安定、灰色から真っ暗にですね、突入していく時代です。そういう中にあっても、実りは大丈夫ですよ。期待。希望がありますというメッセージなんですね。さあ、今日のメッセージ、箇所、お読みいただいたエレミア書の五節からの切り出しはですね、実に、この、大変ドキッとする。目を背けたくなる、おぞましい言葉で、聞きたくもない、耳を塞ぎたくなる、そのような響きの言葉で始まっていますね。よりによってこの言葉が使われました。五節、主はこうおせられる、人間に信頼し、肉を自分の腕とし、人が主から離れるものは、呪われよ。呪われてしまえ。という、この、重く暗く、大変聞きたくもない、その言葉で動詞で始まっていますね。呪いというのは私たちが、このですね、ホラー映画や、なんかこの時期にですね、よく流れてくる、放映されるミステリー、不思議な現象、そしてその背後にあるのは人からの妬みや怒り、 憎しみがですね、発端となって、私を苦しめる。そういう目に見えない力っていうんですかね。そういうオカルトや、また、霊能力と言われる、そういうものが存在するかどうかは別として、巷で言われている、そのような呪いとは、全く違うものであるんですね。聖書で、旧約聖書で呪われるというときに、必ず決まってですね、その背景にあるものがあります。その意味はですね、二通りあります。四節、直前の四節にもある通りの言葉ですね。後半の三行目、読みますね。17章4節、あなたの知らない国で私はあなたを敵に仕えさせる。これから国が破れてネオバビロニア帝国という世界大帝国にのし上がった新興国に、滅ぼされ、そして捕虜として連れて行かれます。多くの者たち、エルサレムの住民は連れて行かれ、そして奴隷生活長年、抑留生活に、連れて行かれるという。その理由はですね、あなたが私の怒りに火をつけたので、それはとこしえまでも燃えよう。この言葉、私の怒り。神様の怒りのもとに置かれるという。ですから今はまだ命があって生きて生きながらえていますが、いつ爆発するかわからない危険な状態です。ガスが漏れている、あるいはですね、この油が燃料が燃え、流れ流出している、誰かのタバコの火一つで、あるいは山火事でもですね、乾燥しきって、ヨーロッパの方では大変ですね、フランスの南東部。普段であれば最高の観光地です。コートダジュールの北、アルプスとの境、避暑地や、それからブランドの商店街で埋め尽くされたあの町々が危機に襲われている。これは自然災害の話で、ありますけれども、私たちの人間の人生もそのような危機的状況に置かれている。いつ私たちはそれに巻き込まれるかわからない。それはですね、遅かれ早かれ神様の怒りのもとにあるので、いつ襲いかかれるか、降りかかるかわからない。そのような危険な状況に置かれている。これが人間が、最初の人間が罪を犯してから歩む、生きる世界ですね。エデンの園から放り出されたその世界で生きる。茨とアザミが生じる。神様のその関係がこじれ、そして切り離されて生きるときに、神様との和解は、平和は吹っ飛んでしまって、いつその怒りを私たちは本格的に浴びることになるのか。それが第一面。もう一面はですね、死という裁きが言い渡されたということですね。特に今日のこの五節以降読まれた箇所は、この死の宣告を受けたイスラエル、もうね、運命は決まっています。あなた方はこれこれこういう罪を犯して神様に背いたので、約束を破ったので、当然その結果を受け入れなければならない。 死刑ですよ、死罪ですよという宣告を受けて、いくばっかの執行猶予はあるでしょうが、刑は免れませんという、そういう設定ですね。なぜそのような運命を招き入れたのか。それがですね、今日のお読みしませんでしたが、17章の1節から4節です。イスラエルは、誠の唯一の神様、自分たちに良くしてくださり、良いものを与えて養い続け、そして守り続け、支えてくれたこの神様に背を向け、口では信じてると言っていながら、毎週のように礼拝には来ているけれど、捧げ物をする生贄は捧げ、儀式は行っています。預言者もモーセの律法、旧約聖書の前半部分から語ります。そして教えるんですけれど、でもやっていることは全く逆のこと。実際はアッシリアや古くのこの支配国から輸入した偶像崇拝、礼拝。そしてこの土地のカナンの地に蔓延する、住み作っている神話で信じられてきたバールの神。その習わしを奨励して、それを王自ら、王侯貴族が実践して、自分たちの子供たちをも生贄として捧げるような愚かな、そういう風習を続けていたのですね。それゆえに4節では、あなたは私が与えたあなたの相続地、このイスラエルの地を、ユダの王国を手放さなければならないと。そして追われるようにして、あのエデンの園から追われた人間のように、知らない国で、知らない場所で、敵に、私たちの知らない主人に仕えるんですね。それはイスラエルだけの話ではないですね。同じ神様、天地万物を作り、私たちをも作って生かし、良くしてくださった神様を信じる、私たち、クリスチャン、キリスト者、キリストの神様を信じる一人一人も、同じようにここにですね、並べられている。今日はですね、最もこの対象にしている人たち、五節で言われている人間に信頼し、する人、心が主から離れるもの、六節そのようなもの、と言われてますので、これね、イスラエル人であるとか、異教徒、異邦人、いわゆる、未信者を問わずに対象になっているわけですね。だからクリスチャンであろうが、今日初めて教会に来られた人であろうがね、関係ない。神様の前には2種類の人しかいないんだっていうんです。どういう人？それは先に申し上げた通り、呪いのもとにあるか。ちょっとどぎつい言葉ですが、呪われた人生を送るか、それとももう一歩、他方の、今日の聖書の箇所であれば、6、7節ですね。主に信頼し、主を頼みとする者に、祝福があるよう。祝福をいただいて、祝福されて生きる人。どっちかなんですね。中道はないって言うんです。日本人、私たちはね、真ん中が好きでしょ？ 尽きず離れず、この神様も、あの神様も、これも愛、あれも愛という、ね、歌謡曲に代表される、何でもいいんです。それは宗教だけでなく、生き方にも。それから現状維持。これもね、いいですね。今の生活をね、変えたくない。だけじゃなくて、ずっと古来から言われてたことに従って歩む。その感覚、習慣を断ち切れない。先祖代々言われて、学校の先生までも言ってた。学校でもやるように教えられてきた。先輩がそう言って。会社が、現状維持。今のまま、そのまま突き進む。この季節になりますとね、やっぱりテレビでも古い映像が流れるでしょ。その結果どうなったんですか？戦争を免れなかったんです。ヨーロッパでは同じ間違いを二度繰り返し、今もまた三度目もですね、同じ図式で、同じ体質、同じ伝統、同じ歴史を繰り返している。学習能力のない人類、私たちのことですね。二種類の今日はですね、生き方、また結末がある私たちの、この人生の選択についてですね、問われています。第一はですね、呪いのもとにある人は、どのような生活ぶりか、またどのような生き方、結末が待っているか。まずはですね、現状を見ますと、この呪われた人は六節のような、そういう自然環境ですって。これ例えです。何も私たちはそういうところで住む、ということではなくて、これは例えです。当時のこの地方、独特の自然環境、生態系。そのようなものは荒野の荒れ地の室の木のように、幸せが訪れても会うことはない。荒れ地ですって。アラバという言葉が使われていますが、これは、このユダヤの地方でも特定の地域を表します。エルサレムの東の南一帯ですから、ヨルダン渓谷南の方ですね。荒れ地だけじゃなくて、そこはですね、ネズの木、ムロの木ですね、専門的にはネズの木って言うんだそうですね。まあ、もっと簡単に言えば、干木です。干木って字がね、難しいんです、日本語ではね。まあ、今最近は新しい読み方で、低木って言うんだそうです。その荒れ地にイスラエルの場合は花を咲かせないで、葉っぱだけがもじゃもじゃもじゃ、ぐじゅぐじゅぐじゅとですね、2、3メートルぐらいまでしか大きくならない。しかしですね、群生して一遍ですね、おわーってこう圧倒的な、まあ、ゴージャスなね、そういう風景です。この砂地に誰も住まないようなところな。荒れ地にですね、そういう、藪のようなものが、生い茂るっていうのは、一見、目を奪われますね。英語の訳ではほとんどがですね、ブッシュってなってました。大統領のブッシュじゃなくてね、ブッシュっていうのは藪のことです。茂み、藪のような、そういう植物。ですから、幹がないということですね。樹木との違いは。私はもう専門家でも何でもないんですけど、調べただけのことを言ってるんですけどね。樹木がなくて、枝だけで、こう、あちこち、群がって。 それで、なんか贅沢豪勢に見えるんですけれど、実際は根がないということなんですね。で、日本語の別の訳で新共同訳というのが一つ、まあ、我々で言えば第3版にあたるですね。今聖書教会訳っていうのがですね、島崎ひろ子さんの息子さんたちがですね、私たちが使っているこの2017年新しい版と同じ頃にですね訳されたんですけれど、そこの古い訳ではですね、裸の木となっています。裸の木ですから、やがて枯れる運命にあるということなんですね。だからその時は勢いよくこう茂ってますけれど、枯れていく。なぜ？それがですね、幸せが訪れても会うことはない。幸せというのは良いもの。植物がどうして育つかわかるでしょ？太陽の光、土の養分、水分ですね。雨が乏しいこの地方で、神様は時折の雨を、季節ごとに雨を降らせてくださるんですけれども、でもその雨がですね、染み込まないです。どうして？一見の砂漠地帯ですけれど、その次、荒れ野の溶岩地帯とあります。これ溶岩地帯は訳しすぎね。日本のこの硬い、この、まあ、自然、厳しい自然環境を表す、言い表すための言葉なんですけど、実際はですね、これは岩地のことです。だから、柔らかい砂の層の下に、本来ならば水質、水を含んだ湿った層があるんですね。その土地であれば深く根を下ろすんです。それはどういう場所ですか？こういう場所です。浜辺か、あるいは川。小川の水路の脇。いいですね。詩編の一編の三節。同じようなですね、箇所があります。もう賛美、ワーシップ、昭和のワーシップソングでね、私も暗唱してますよ。主の教えを喜びとす。歌っちゃいけませんね。昼も夜もその教えを口ずさむ人はどこに植えられている人？水路のそばに植わった木のようだ。水路ですから、そこで永遠に実をならせる木、まあ、この地方で言えば、シュロの木、ヤシの木、パームトリーになるんでしょうかね。そういう高く茂っていく、成長する木、実をならせる。ブドウの木もそうでしょう。確かに、植物の栽培には向かない地方なんですけれど、でも神様の良いもの、幸せとありますから、これは、英語訳では good ですね。goodness。神の恵み、良いもの。神様は私たちに良いものをいっぱい備えているのに、ある人は受け入れられない、受け取れない。しかし、もう一方はですね、たんまりと受け取り、青々と、高々と、どっしりとですね、 根を下ろして成長していく。その違いは何でしょうか。この呪われた人、主を信頼しない人、人間に信頼する。これ人間に信頼するっていうのはね、これ必要なことです。もともとの意味はですね、人間に寄りかかる人です。もっと言えば依存する人、人間が作ったもの、人間が生み出したもの、人間に属するもの、それに寄りかかる人、人間自身もそうですけれども、それはどういうことかと言いますと、肉を自分の腕とする。人に寄りかかっているようですけど、本当は自分自身に寄りかかっている。自分の肉を自分の腕とする。肉というのは新約聖書ではね、パウロが言う肉という、そういう罪の性質と関連して使われますけれど、その肉の意味ではないんですね。旧約聖書ではこれ良いものなんです。だって人間が作られた時、それは他の動物と同じように作られたんですよ。肉です、哺乳類。もちろん私たちは神様の心をいただいて、神の形に似せて作られた、違いはありますけれども、でも私たちはですね、その肉は永遠に生きるものとして作られたんです。どうして永遠に生きられるんですか。神様とつながっているからです。神様が与える良いものを受けて、それによって養われて生きる、そういうものとして作られたんですね。すべての肉なるものよとですね、この創世記ではずっと言われていました。ノアの洪水の時代もそうです。どういう意味ですか。罪を犯した人間も、その犯す前から人間はね、肉なんです。それは神様よりも劣るもの、限界があるもの、神の力、養いを、良いものを受けていけない限り、そこから切り離されていけるなら、この肉は滅んでいく。死を免れないのですね。で、そのような人はどういう場所に生きるか。今申し上げた通り、荒れ地の、そして荒野の溶岩地帯、岩盤。見かけは魅力ある場所です。だって砂地ですから、もうね、あっという間に家が建ちますよ。で、その下には何があるんですか？これ溶岩ではなくて、おそらくはある学者たちが指摘していますけれど、ソロモンの時代から発掘されたあの銅山ですね。今で言えばあの赤羽湾ってですね、サウジアラビアとそれからエジプトの付け根、シナイ半島のちょうどこのですね、湾岸のところですね。そのちょっと北の方にありますこの銅山、一見ですね、砂地で、そして発掘しやすい、掘削しやすいのですけれど、そしてその下にはですね、鉱物が眠っています。魅力があります。でもそこは人が住めない場所です。経済は潤うかもしれない。そして家もすぐに建つでしょう。あのイエス様が三条の説教、マタイの福音書の7章でね、賢い人が家を建てた。砂の上と、それから岩の上。で、岩地っていうのは深いところですね。でもこれは別の話。 全く溶岩のように硬くて、植物の根が入れない。住むもののない塩地に住む。これもまた厳しいですね。死海というあのデッドシーと言われるね、塩塩分が多くて人間がぷかぷか浮く観光地です。今ね、だんだんもう海抜、水が冷え上がってですね、塩地になってるそうです。植物育たないですね。当たり前です。塩分が強すぎるのですね。ある専門家がですね、この箇所を通してですね、この六節のこの荒れ地、荒野、住むもののない塩地、この三つのですね、場所に共通している特徴があるって言ってましたね。三つの特徴。これは一言で言えば荒野ですよ。旧約聖書の荒野。イスラエルの民が40年間放浪したあの場所と同じですね。ロケーションは違いますけれど、何ですか？そこにある三つの特徴、この自然環境の三つの特徴。第一は、乾き。それから、次の二つ三つが、特にこの六節に関連していますね。孤独ですって。住むもののない塩地。人が住めないので、一人で住んだらそこは孤立、無縁。孤独ですね。ライフラインもない。水もない。そして自然災害。嵐や大雨が来たら流される。あのイエス様の例え話。砂の上に家を建てた人ですね。で、第三点、これです。今日のテーマと一番強く関わっているのが、荒野の特徴、何ですか？不毛。不毛ってわかります？羽毛じゃないですよ。不毛。何も産出しない、生み出さない、実もならないという、そういう場所です。六節。そうですね、荒れ地の室の木、見かけはゴージャスに豊かに、しかし時が来るとですね、枯れてしまうか、そして裸にされて流されてしまう。しかしここからですね、今日のもう一方の結末ですね。主に信頼する人、主を頼みとする者、この方以外に私が信頼する人、他の人に裏切られても他の人が私をたとえ私を拒んだとしても拒絶されても、この方がいる限り私は大丈夫ですと、安心と、それから落ち着き、揺るがない生き方ですね。エレミアはこの箇所の前後ですね、いよいよ王侯貴族やそれの取り巻きブレインである預言者たち、偽預言者たちによってですね、はめられます、裏切られます。今まで信頼していたと言われる指導者たちです。自分の仲間です。エレミアも預言者でした。祭司の出身であり、おそらくは小さい頃から同じ預言者、祭司の宗教教育、聖書のこの専門の学校で学んだ同級生であったかもしれない。そういう人たちから裏切られたんですね。 でもエレミアはそれでも曲げずに、揺るがずに、ひるまずに、神様の言葉をまっすぐ語り続けたんですね。そのような人はですね、八節、その人は水のほとりに植わった木のように、流れのほとりに根を伸ばし、暑さが来ても暑さを知らず、葉は茂って日照りの年にも心配なく、いつまでも日照りの年に、いつまでも実を実らせる。ここでですね、言っておかなくて、心に留めたいことは、やっぱり神様を信じて信頼している人も、同じ厳しい自然環境の中で生きなければならないということですね。暑さが来ます。でも暑さを知らずっていうのは、いつも冷房の効いた部屋で仕事をしている、そういうですね、涼しい場所で生きるということではなく、暑さ、炎天下にさらされてもですね、その人の内面は絶対に動かされません。しおれません。確かに暑さや不快感、そして苦痛を感じます。日照りですね。私たちも経験しませんか？自然環境だけでなく。自分の人生、もうなんか焼け尽くされて、溶かされて、それで吹っ飛んで終わっていくんではないか。神様を信頼していて、何の実りも手応えもなくて、大丈夫だろうかというそういう不安です。エレミアもそのような思いにですね、襲われました。彼の場合は、自分の仲間たち、信頼していた同胞や上司にですね、裏切られ、攻撃され、そして、地下牢にですね、放り込まれ。九死に一生を得るような、これから、事態が待ち受けています。そのエレミアを攻撃した人たちのその心の内、魂胆がここにありますね。九節です、人の心は何よりも陰険でそれは治らない。誰がそれを知ることができようか。人の心の醜さ、陰険という言葉で第3版も2017年訳も共通して訳してますが、もともとの意味はですね、偽りに満ちている。ごまかしと欺瞞ですね。人を欺く。裏切り。誰よりも痛烈に味わった人物がエレミアだったのです。で、それは治らないというのは、病気の末期症状で癒されない。そして、誰がそれを知ることができようか。で、私たちは、他の人の心の内も、しっかりと解明、理解はできないし、で、エレミアの場合は、自分の心の内、その人たちの攻撃を受け、傷ついて病んでいる自分の心の中も、分かってないっていうこと。告白したんですね。私たちは攻撃されたり、また傷つけられたりしたら、他の人の悪さ、陰険さ、そのねじ曲がった、そういう嫌な部分だけに目を奪われ、それに翻弄するんですけど。でもエレミアは違いましたね。主に信頼する人は、そういう、そのような 時にこそ自分の心もしっかり映し出されていることを受け止めたのです。14節ご覧ください。皆さんの修法の中にも記載させていただいた今日の中心聖句、右ページの真ん中ですね。私読みますので聞いてください。エレミアはどのようにしてそのような恐ろしい他人の悪事、陰険な心から解放され、そして癒されたか。14節、私を癒してください、主よ。そうすれば私は癒えましょう、治りましょう。私をお救いください。そうすれば私は救われます。私も同じです。攻撃されたした相手だけでなく、私されて傷つけられ、苦しめられ、悩む私。そんな私を癒してください。私も同じですと。その祈りが、この祈りがある限り私たちは癒されます。これが違いです。水辺に、水路のほとりに座って、深く根を下ろして、そして養分、水分をしっかりと受け止める。だって硬い心って皆さん、傷つかない心、悩まない心って、まあね、よく言うでしょ？鉄板の心、鋼の心、羨ましいですか？私はそうは思いませんね。柔らかいから傷つくんですよ。悲しむんです。しかしその心は、その傷ついたところから水分をたくさん吸って、そして深く根を下ろしていきます。人にではなく神様に目を向け、信頼し、そして自分自身を任せるのです。お医者さんのあの信頼の上に乗るように、私を癒してください。あなたしかいませんと。まず私自身からお救いください。すでに私たちはその祈りをしたものであるはずです。まだその祈りが私のうちにないのであれば、中間はありえない。現状維持もどっちつかずもない。どちらかに私たちは結末が分かれます。荒野で呪われた生涯を全うし、滅びを受けるか。しかし私たちには、この御言葉をですね、心から信頼し、喜びとし、口ずさむなら、私の心の内にしっかりと宿るなら、あなたこそ私の賛美だからですと14節。そのようなですね、宣言を持って生きる人になるでしょうね。賛美する。教会で礼拝で賛美歌を歌うことだけじゃないですね。その背後にある。毎日、神様は私の誇りです。賛美する、褒めたたえる対象です。あなたこそ私の誉れです。頼みとする自慢の神様ですと。これほどにですね、揺るぎない確かな歩みが、用意されていること。キリストご自身が私たちのためにそのような生涯をですね、開いてくださった。この方にですね、信頼して歩んでまいりましょう。お祈りいたします。天の神様、あなたは私たちに幸いな、その良きものをいっぱい注いでいてくださいます。しかし私たちはそれを受け止め、取ることができず、また神様から切り離され、自分の思うまま、思うところで、見たところ感じるままに生きてしまうものです。そして当然の結果を、被るものでありますが、しかし、そうではない主に信頼し、この方、 イエス・キリスト様が命を持って犠牲にしてまで私たちを買い取ってくださったその場所に私たちを植えてくださろうとしていますから、いやもうすでに私たちを植えてくださっていますので、どうぞあとは私たちが信頼し、私の内側をあなたに任せることができますように。十節、私が心を探り思いを調べ、それぞれの生き方により行いの実を結ぶ実によって報いると、私たちがどこに植えられているかで産出するならせる実も違ってくること、結末をあなたは用意しておられますから、あなたの良いものによって私たちは永遠に残る実を受け取り、そしてそれによって生きる世界を歩みを受け取らせてくださいますようお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。